休憩前に引き続き会議を開きます。11番太田光議員ご登壇願います。
こんにちは。市民クラブを代表して質疑します。議案第3号令和2年度立山市一般会計歳出について、説明資料のページにて質問いたします。大きな1番目第2巻総務費第1項総務管理費担い房総立山地域公共交通活性化協議会負担金について、地域公共交通網形成計画を2カ年計画で実施していますが、今回の事業と関連はあるのかお伺いします。大きな2番目第2巻総務費第1項総務管理費、説明資料29ページふるさと納税推進事業について、会計年度任用職員は何人ですか。また他とはどのようなことなのかお伺いします。大きな3番目第3巻民生費第1項社会福祉費、説明資料34ページ自立支援等給付事業について、障害介護給付費障害児童書等給付費が年々増加していますが、要因は何かお伺いします。大きな4番目民生費第3項児童福祉費、説明資料41ページ家庭児童相談体制強化事業について、相談件数とその傾向はどのようになっていますかお伺いします。大きな5番目第3巻民生費第3項児童福祉費、説明資料43ページ施設等利用費負担金について、牧野見保育所のほか8箇所とはどこにあるのかお伺いいたします。大きな6番目民生費第3巻民生費第4項生活保護費、説明資料説明資料44ページ生活保護事業について、生活扶助費住宅扶助費が年々増加傾向だが、対象者の増加によるものなのでよるものなのかお伺いいたします。大きな7番目第8巻土木費第6項住宅費、説明資料70ページ空き家対策事業について、昨年の台風被害を受け空き家の被害も多くあったと聞いていますが、現状はどのようになっていますか。今後の見通しについてお伺いいたします。以上で質問を終わりますが、ご答弁により再質問させていただきます。
金丸市長。
太田光議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する来店名、南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金についてですが、立山市が今年度末を目途に策定を進めている地域公共交通網形成計画は、主に立山市域内の公共交通施策を固めたものであるのに対し、令和2年度に策定予定の立山市と南房総市の2市による合同計画については、2市にまたがる路線バスなどの公共交通施策を示すものとしており、互いに関連があるものとなります。今年度、立山市が単独で策定している計画は、市街地循環バスや公共交通空白地対策、バス待ち環境の整備、 館山市域内における路線バスの再編など公共交通の課題解決に向け、さまざまな施策を実施していくにあたっての基本計画となります。一方、この地域の路線バスなどは西にまたがるものがあり、生活圏を共にする南房総市との連携は必須であることから、西による合同計画の策定に取り組みます。館山市としてはこうした2つの視点からの施策を実施し、地域全体としての持続可能な公共交通を確立することが重要であると考えています。次に第2点目、ふるさと納税推進事業についてですが、寄付額の増加に比例し、ふるさと納税の業務量が増加しており、これに対応するため、令和2年度の会計年度任用職員については、現在の週5日勤務の職員1名に加え、新たに週3日勤務の職員を1名任用し、合計2名とするものです。また、会計年度任用職員報酬他についてですが、内容としては、クレジット収納システム手数料などの手数料、研修等に参加するための旅費、印刷製本費などの事務費を指したものです。次に第3点目、自立支援等給付事業についてですが、障害介護給付費および障害児通所等給付費は、前年度決算を参考に予算計上していますが、障害者の増加に伴い、障害者を支援する人や、障害福祉サービスを行う事業所が増加し、サービスを利用する人が増えたこと、加えてサービス利用者の中で2から3種類のサービスを併用する人が増えたことが要因であると思われます。次に第4点目、家庭児童相談事業についてですが、今年度の新規相談件数は令和2年1月末現在120件となっており、前年度同時期の84件から36件増加しています。このうち児童虐待に関する相談件数は80件で、前年度同時期の51件から大きく増えており、このことが相談件数が増加している主な要因となっています。次に第5点目、保育所運営委託事業についてですが、令和2年度に施設等利用費負担金の対象となっているのは、牧野見保育所のほか、赤門保育所、南陽海託児所、ひまわり保育所、ヤクルト保育所、清和保育園、ポピー保育所、タンポポ保育所、リブキーズアイの8カ所で、病院や福祉施設などの職員を対象に事業所が運営している施設です。次に第6点目、生活保護事業についてですが、生活扶助費や住宅扶助費などの扶助費は近年おおむね横ばいで推移していましたが、昨年の台風被害により現在生活保護を受けている方に対する住宅扶助費の増加が見込まれること、また台風被害により支援金や義援金を受領された方がその資金を使い切られた後に生活困窮となり、新規に生活保護を申請する可能性も想定されることから、生活扶助費を増額した予算としたものです。次に第7点目、空き家対策事業についてですが、昨年の台風15号等による被災以降に、 近隣住民等からの通報などを受けて現地を確認し、特定空き家等に該当する恐れがあるものとして所有者の改善を促す通知を行った件数は52件あります。今後少子高齢化の進展などに伴い空き家が増加することが予想されることから、空き家の有効活用を促しつつ、特定空き家等については空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて対応していく考えです。以上です。
太田議員。
はい、どうもありがとうございました。ではそれでは何点か再質問させていただきます。まず大きな一番目ですが、まあ、これも確認を含めてなんですが、私の前に聞いた鈴木仁美議員の方にもおっしゃっていましたけれども、再確認です。これ将来的に定住自立権構想に向けての先駆けた事業ということでよろしいんですよね。
川上総合政策部長。
はい、この、まあ、公共交通の合同計画につきましてはそのような、位置づけになるというふうに捉えております。
はい、太田議員。
はい、わかりました。ぜひですね、この将来両地域の発展に我が立山市がですねリーダーシップを発揮していただいていただきですね、有効的な事業になることを期待します。以上でこの大きな一番については再質問を終わらせていただきます。次に大きな2番目、ふるさと納税についてなんですが、寄付見込み額が令和元年度は2億円、令和2年度では3億円を見込んでおり、全体の事業費としては約4700万円の増額となっております。これは、寄付見込み額の増を見込んでの事業計画なのか、もしそうであるならば、見越し額に至らなかった場合は事業の変更等は何か考えているのかお伺いします。
亀井企画課長。
はい、お答えいたします。ふるさと納税、事業はですね、歳入である寄付金が増加すると、それに伴い各種事務経費や、返礼品代などの事業費が増加するというものです。お見込みのとおりですね、本年度は寄付金2億円を見込んで事業費の予算を立てていたものを、令和2年度では今年度の実績から寄付金3億円を見込んで事業費の予算を積算したことにより今年度より歳出の事業費が増加しているというところでございます。歳入歳出につきましてなんですけれども、予算額に比べましてですね、大きく増えるまたは届かないというようなことが判明すれば、歳入予算に合わせてですね、歳出予算についてもですね、まあ、時期を見て、増額あるいは減額の補正をお願いするということになります。以上でございます。
はい、以上。太田議員。
はい、分かりました。じゃあ状況に応じて臨機応変な対応をするということですね。まあ、ふるさと納税は市にとっても大きな本当に貴重な財源であると思います。どうか今後ともですね、ふるさと納税の増加に努めながら、立山市の魅力の発信、地場産業の振興につながることを期待して、この質問は終わります。次に大きな3番目、障害者の増加とのことですが、障害者の人数、種別の傾向、またどのようなサービス利用が増えているのか分かる範囲で教えてください。
熊井健康福祉部長。
まず障害の障害者の数の動向でございますが、3種類ございまして、身体障害の方、知的障害の方、精神障害の方ありますが、まず身体障害の方の手帳所持者でいうとですね、ここ1年で 5% 程度の減少になっております。まあ、総数が1900ぐらいですね。で、知的障害の方は 3.8% の増加で総数で435、精神障害の方、これは手帳所持者で 18.6% の増、総数で446。ただ、 精神障害の場合には手帳をお持ちではお持ちでなくてもですね、医療にかかれるという制度、特殊な制度でございまして、その医療をかかっている方が 15.5% の増で、総数で870ということでございます。またサービスの利用の状況ですが、事業所別の動向をご説明申し上げて、そこでご判断いただきたいと思いますが、就労支援、就労継続支援 B 型というところの事業所が、これは本年度中に4事業増えて、全部で7事業所になっている、生活介護の事業所が5事業増えて8事業になっている、グループホームについては12事業所増えて53事業になっている、こんなところがサービスの状況の変化になっております。
太田議員。
はい、わかりました。どうか今後ともですね、障害者の状況を踏まえた適切な介護サービスの提供をしていただけることを期待しまして、これの歳出は終わります。次に大きな4番目、家庭児童相談体制強化事業についての歳出なんですが、やっぱりこのかなり増加の傾向のようなんですが、この家庭相談員2名、子ども家庭支援1名、計3名なんですけど、この年々増加の傾向の中で十分な対応は可能なんでしょうか。
伊沢教育部長。
お答えします。現在ですね、家庭児童相談に対する職員は、正規職員2名、非常勤3名の5名体制で、年々増加する相談にですね、対応しているところです。議員がおっしゃったプラス2名ということで、今現在は5名体制ということで、実施をしているところです。今のところですね、大きな事件等は起きてはおりませんので、ギリギリ足りているという状態だというふうに考えております。ただし今後もですね、児童虐待に関する相談が増えてくるということが予想されますので、メンタル面への配慮も含めてですね、状況を見ながらさらなる人的補充充実も、必要になってくるだろうというふうに考えています。
太田議員。
はい、わかりました。やっぱりこの大変デリケートな問題ですし、またプライベートの部分もたくさんあります。またそれを受けるですね、相談員支援にとってもですね、本当にこのメンタル部分で非常にこの負担が大きいのかなということを考えると、一人一人のそういう悩みを聞いているとですね、職員にも非常に何か心労みたいなのがかかるのかなと思うと、やっぱりそれなりのやっぱり人数は配置してやらないと、逆に相談を受ける側が参ってしまうようじゃ、本来の事業として成り立たないということを考えれば、ぜひ相談件数に合ったですね、人数の増員というのもこれから考えていかなきゃいけないんだろうなということを私はちょっと感じたものですから、この年々増えているという傾向を見ると、その辺が非常にちょっと懸念されたところなんで、あえて再質問させていただきました。全国的にはさまざまな、ね、事件事故に発展した事例もあります。そのようなことが、ね、起こらないように、この未然に解決し円満な生活が起これるよう、家庭相談子ども家庭支援の事業になることを期待いたします。次に大きな5番目であります。施設と利用負担金についてですが、全部でこれ9箇所になるんですけど、この子どもの数、そしてこれは病院や福祉施設の職員を対象とした事業ということですが、そういった数もし分かれば教えていただけないでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。各施設のですね、定員等についてはですね、予算上の、積算上は70名程度利用があるだろうということで見込んでいるところです。ただしですね、今現在立山市市民以外が利用することもございますので、登録またですね、登録だけしておいて実際には利用しないという方もいらっしゃいますので、実際の人数は流動的になってくるかと思います。今年度ですね、請求していただいているといいますか、実際に把握している人数としてはですね、月によって多少増減はございますが、約40名が利用しているという状況を伺っております。以上です。
はい、太田議員。
はい、今のご答弁の中で、ね、館山市外以外の方も受け入れるということでよろしいんですか。
伊沢教育部長。
当然施設 の、まあ、いわゆる職員の方がですね、立山市外から通っている方も当然いらっしゃいますので、そういう方の利用もございますので、立山市民が、まあ、職員として通っている場合に、受け入れている人数としては約40名ということで、ご理解いただければと思います。
太田議員。
はい、わかりました。まあ、保護者にとっては本当にこの利用料の助成というのは本当にこの大変ありがたい事業だなということであり、まあ、安心してこの病院や、ね、福祉施設で、仕事に専念できるのかなと思います。まあ、強いては、病院や施設での、ね、よりこの献身的なサポートが受けられるということを考えれば本当に一挙両得みたいな本当に非常にありがたいなという感じはいたしますので、これからの事業展開をしっかりと見守っていきたいなと思っております。次に大きな6番目、生活保護事業についてですが、これは歳出というよりも、まあ、要望に近い形になると思うんですけれども、まあ、この質問に関する回答では、主たる増額の要因が昨年の台風被害によるものということは理解できました。まあ、復興にはまだまだ時間を要することでありますので、どうか今後とも行政としてですね、いたわりと愛情のある支援を要望してこの質問は終わります。次に大きな7番目です。昨年の台風15号等による被災以降、近隣住民等からの通報を受けて現地確認し、空き家等、特定空き家等に該当する恐れがあるものとして所有者に改善を促す通知を行った件数が52件という答弁でしたが、この所有者からの反応はどうだったんでしょうか。
島津建築施設課長。
お答えいたします。通知を行った52件のうち、これまでに22件の空き家の所有者の方から連絡をいただきまして、こちらから電話で現状を詳しく伝えて改善を促したり、あるいは所有者の方から今後取り壊す予定であるとの回答をいただくなどの応対をしたところでございます。以上です。
はい、太田議員。
はい、わかりました。またですね、この通知をしたにもかかわらず、この反応のない残り30件についてはの反応はどうなっているのか、また通知を行った52件以外に他に対応しなければならない空き家等はあるのか、もし分かる範囲で教えてください。
島津建築施設課長。
はい、今後改善されない場合、状況によりまして空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導を行っていくことになります。また今回通知を行った以外にも多数の空き家が存在するのではないかというふうに認識しておりますので、今後寄せられる情報などをもとに調査を行っていく考えでございます。以上です。
はい、以上。太田議員。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。まあ、通常の生活を取り戻すには、ね、時間とこれは費用がもうかなりかかる方がたくさんおられると思います。と同時にですね、台風等で被害拡大した空き家等も多くあるようです。今後このまま放置されることによってですね、いつ来るかわからないこの自然災害に備えて、二次災害の及ぶことのないようにですね、行政と所有者との連携の中、しっかりとした対応をお願いして、私の質問を以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
以上で11番、太田光議員の質疑を終わります。